江東区声の広報。平成31年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、江東区長期計画10年間の集大成、そして新たな時代へ、山崎区長が所信を表明。2、江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月21日日曜。体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。3、ウミネコ被害の防止対策を、繁殖期を前に防除網などの設置を。4、大地震災害時は72時間帰らない、むやみに移動を開始しない、帰宅困難者受け入れにご協力を。5、江東区法、皆さんに支えられ2000号。ご愛読、心から感謝申し上げます。6、国民年金の届け入れを忘れずに、会社を退職、配偶者の扶養から外れた時など。7、店舗診療所等をバリアフリーに、出入り口の改修など工事費の一部を助成。8、河川、大気中の有害化学物質の調査結果。すべての調査地点で環境基準に適合。9、平成30年度河川水質調査結果、河川海域の水質はおおむね良好。10、エコックル高等環境学習プログラム、4月、春の訪れを感じよう。11、ふれあい入浴証、4月更新、70歳以上の方に引き換えはがきを送付。12、文化財保護推進員講習会、受講生募集、江東区の歴史を一緒に学ぼう。13、男女共同参画推進センター、一人親のためのお金とライフプラン講座、4月16日火曜。14、LGBT と家族、4月20日土曜、多様な性の理解を深めるために。15、江東若者女性仕事センター、4月度セミナー、参加者募集。16、1年生になったら、5、小学校に行くということ。17、日曜窓口、3月24日日曜、9時から16時、区役所本庁舎、豊洲特別出張所一部窓口で実施。18、江東区児童会館を閉館、3月31日日曜、跡地に児童向け複合施設等を整備。19、お知らせ。20、講座催し物。21、保険。22、休館休止。23、観光所。24、その他。25、2020、花と緑のおもてなしガーデニング講座、2020年を花と緑で盛り上げよう。26、江東図書館、亀戸生まれの画家、栗山邦正、絵本原画展、3月23日土曜から4月14日日曜。27、魅力百葉江東区、オンライン観光写真コンテスト2018。入賞作品決定。28、江東とことこ日和、江東の桜マップ、配布中。29、頑張る小中学生コーナー。30、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。本文に入ります。1、江東区長期計画。10年間の集大成、そして新たな時代へ、 山崎区長が所信を表明。平成31年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月19日火曜までの29日間で、平成31年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成31年度予算編成の大綱。日本経済は雇用所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されていますが、通商問題の動向が世界経済に与える影響など、先行きを楽観視する状況にはありません。こうした経済情勢を踏まえ、国の平成31年度予算は、新経済財政再生計画のもと、歳出改革の取り組みを継続するとともに、全世代型の社会保障制度への転換や、消費税増税の経済への影響の平準化、及び防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策の3点をポイントに編成され、一般会計総額は前年度比 3.8% 増の101兆4571億円で、過去最大の予算規模となっています。また、都の平成31年度予算は、東京2020大会を推進力とし、東京が成熟都市として新たな進化を遂げ、成長を生み続けられるよう、未来に向けた道筋をつける予算として編成され、一般会計総額は前年度比 5.9% 増の7兆4610億円で、過去最大の規模となっています。みんなで作る江東区、未来への創造予算。本区を取り巻く財政環境ですが、特別区税は納税義務者数の増加や所得環境の改善により、527億2100万円、前年度比 4.3% の増、特別区交付金は投資的経費の臨時的算定により、交付金総額で前年度比 12.2% 増の612億7000万円としております。しかしながら、ふるさと納税による減収や地方法人課税の見直しの影響など、中長期的には先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした中、平成31年度予算は、長期計画をはじめとする各種計画の策定のほか、東京2020大会の確実な成功に向けた施策を打ち出し、区民と共に未来を作り上げるため、みんなで作る江東区、未来への創造予算として編成いたしました。一般会計は、東京2020大会の機運醸成を加速する取り組みや、待機児童対策、防災対策などにより、2054億700万円、前年度比 6.5% の増となっています。予算の特徴としては、東京2020大会に向けた機運醸成の取り組みとして、江東スポーツキャラバン東京2020の拡充や、区独自のボランティアの活動開始、障害者のパラリンピックに関するアート作品の巡回展示などを実施します。また、今後の江東区政の道筋を描く新長期計画を策定するほか、都市計画マスタープランの改定にも着手します。ハード事業では、有明地区と亀戸地区において、地域の子育て拠点である子ども家庭支援センターの整備を新たに計画化するとともに、認可保育所の整備を積極的に進め、約1300人の定員増を図ってまいります。ソフト事業では、エコックル高等常設展示室のゴミ戦争に関する展示を拡充します。平成31年度は、江東区長期計画の最終年度であり、10年間の集大成を図るべく、主要事業の予算を確実に計上しています。その他の予算についても、教育施策では、区立小中学校等の体育館に空調設備を設置して、 児童・生徒が安全に活動できる環境を確保します。防災対策では、防災基金へ20億円を積み立てるほか、洪水ハザードマップの改定や、高潮ハザードマップを新たに作成し、さらなる防災対策の充実を図ります。また、産業施策では、個店の集客力向上に向けた支援や、区内商店や飲食店の多言語化の支援など、魅力ある商店街を創出します。予算編成にあたっては、持続可能で強固な財政基盤を構築するため、現行事業の必要性とその効果、コストの妥当性と高年度負担について、行政評価結果を踏まえた事業の総点検等を実施しました。また、区民税等の収納対策、民間委託の拡大など、行財政改革にも積極的かつ着実に取り組み、予算に反映しています。本区の重要課題とその取り組み、築地市場の豊洲移転整備。豊洲市場は昨年10月11日に開場しました。築地で培った伝統を豊洲市場でも継承し、本区の発展につながるよう、本区としても取り組んでいきます。一方、地下鉄8号線の延伸や、千客万来施設の整備等、未だ本質的な解決には至っていません。これらの課題は、市場受け入れの前提条件であり、豊洲市場はもとより、本区の発展においても不可欠な事項です。今後も課題の早期実現に向け取り組んでいきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。東京都の自治紛争処理委員から提示された調停案を大田区が拒否すると同時に、本区を相手に訴訟を提起したため、昨年から東京地方裁判所で口頭弁論を行ってきました。ゴミ問題による江東区民の犠牲と負担の上に造成されてきた歴史的な経緯から、本埋め立て地が本区に帰属することは極めて当然です。本区の主張が確実に実現されるとともに、早期解決を図ることができるよう、引き続き全力を挙げて取り組んでいきます。7つの重点プロジェクト。1、オリンピック・パラリンピック開催への準備。今年度はオリンピック・パラリンピック競技の体験イベントを区内5会場で巡回して実施する江東スポーツキャラバン2東京2020の開催など区全域で機運醸成を図ってきたところです。大会開催がいよいよ来年に迫り、本番を迎える準備は最終段階となってきています。大会に向けた区独自ボランティアの活動を開始するなど、これまで以上に機運醸成とスポーツ文化の振興に向けた取り組みを積極的に展開し、大会を成功へと導く施策を力強く推進していきます。2、南部地域における公共施設の整備。有明地区での大規模な住宅建設に合わせ、幼保連携型認定子ども園の整備とともに、子ども家庭支援センターの整備を平成32年4月の開設に向け進めていきます。今後も東京2020大会後のまちづくりなど、人口や開発の動向を見極め、必要な公共施設の選定や効率的効果的な整備手法等について検討を進めていきます。3、緑化・温暖化対策の推進。緑化対策については、江東区 CIG ビジョンをもとに、公共施設の緑化を着実に推進するとともに、緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指していきます。4、子育て・教育環境の整備。認可保育所等の整備については、平成19年以降、122施設、7862人の定員増を図ってきました。引き続き、保育施設を積極的に整備し、待機児童の解消を目指します。さらに、待機児童解消の一助として、区立幼稚園における3歳児保育・預かり保育の実施に向け準備を進めます。また、子どもの健やかな成長を総合的に支援するため、児童会館の敷地を活用して、児童向け複合施設を整備するとともに、 亀戸地区及び有明地区において、子ども家庭支援センターの整備を新たに計画化しました。教育環境の整備では、収容対策としての増築や、校舎等の改築改修を着実に実施していきます。5、高齢者・障害者関連施設の整備。高齢者施設の整備については、特別養護老人ホームの施設老朽化への対応や、定員増を図るため、児童会館の敷地を活用した移転整備を進めるとともに、深川二丁目でも新たに移転整備を計画化しました。今後も高齢者や障害者が住み慣れた地域で必要なサービスを受けられるよう、関連施設の整備を推進していきます。6、南北交通の利便性の向上。悲願である地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸については、昨年5月より国土交通省の東京圏における国際競争力強化に資する鉄道ネットワークに関する検討会において最新の人口推計等を用い、改めて地下鉄8号線の事業性に関する検討の深度化を進めているところです。また、昨年6月には東京都より、今年度中を目途に事業スキームの構築に取り組んでいくとの方針が示され、実現に向けた進展が見られました。区としても、その確実な履行を都に強く求めるとともに、地下鉄8号線の一日も早い実現に向け、全力で取り組んでいきます。7、災害に強いまちづくりの推進。木造住宅密集地域への対策については、北砂3・4・5丁目地区において、旧小名木川保育園跡地を地域の防災性向上と多世代交流を生み出す広場のある公園として整備し、災害に強く魅力的な街づくりを進めます。また、地震時の道路の安全性を確保するため、道路に面した危険性の高いブロック塀等について、撤去工事費を一部助成する制度を開始します。平成31年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい町。水辺と緑の魅力ある空間を創出。仙台堀川公園整備事業では、護岸撤去や水路の基盤整備等、本格的に工事を実施します。温暖化・環境対策の推進。温暖化対策事業では、地球温暖化防止設備の導入助成に、集合住宅共用部の LED 照明への改修を加え、さらなる地球温暖化防止に努めます。また、環境学習情報館エコックル高等のゴミ戦争に関する展示を拡充し、府民にとどまらず、世界も視野に入れた多くの人々に向けて、より強い環境保全のメッセージを発信していきます。未来を担う子どもを育む町。待機児童解消に向けた保育所整備と多様な保育サービスの充実。待機児童解消に向け、公有地を活用した認可保育所整備などを行い、約1300人の定員増を図ります。また、多様な保育サービスの一つとして、病児保育事業の拡充を図るほか、在宅子育て家庭への支援では、大島子ども家庭支援センターを拡張整備し、子育て広場機能の拡充やリフレッシュひととき保育の定員増を図っていきます。さらに、子ども・子育て支援事業計画の次期計画を多様な調査・分析に基づき、乳幼児から青少年期までを対象とする子ども・子育て支援に関する総合計画として策定します。教育環境の充実。スクールカウンセラー派遣事業では、対面や電話による相談に加え、悩みを抱えやすい夏休み末に、中学生が SNS を通じてカウンセラーに相談できる期間を設け、相談体制の充実を図ります。中学校の部活動では、部活動指導員を配置し、教員の勤務負担軽減はもとより、部活動の運営体制の充実を図ります。区民の力で築く元気に輝く街。中小企業支援と 東京2020大会に向けた環境整備。中小企業支援では、高等ブランド推進事業において、区内企業の国内外の販路拡大のため、動画制作や多言語化によるウェブサイトの機能拡張を行います。商業振興では、東京2020大会の機運醸成のため、商店街へ応援フラッグを掲揚するとともに、新たに各お店が行うイベントや新商品の開発など、お店の集客力向上に資する事業に対し支援します。芸術文化振興においては、東京2020大会に向け文化コミュニティ財団と連携しながら、区独自の文化プログラムにより、江東区の魅力を発信していきます。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる街。ライフステージに応じた健康づくりの推進。健康増進事業では、江東区健康増進計画、食育推進計画、がん対策推進計画を統合した新計画を本年3月に策定し、ライフステージに応じた健康づくりを進めていきます。健診事業の充実。胃がん健診事業では、来年度から新たに胃内視鏡による胃がん健診を導入します。乳児健康審査事業では、聴覚障害の言語発達への影響が最小限に抑えられるよう、新生児聴覚検査を開始します。高齢者施策、障害者施策の充実。高齢者施策では、生活機能の改善を目的とした元気アップトレーニングを、新たに区内約30カ所の整骨院、接骨院に拡充して実施します。障害者施策では、パラリンピックに関するアート作品を募集、巡回展示する高等パラリンピックアート計画を実施し、障害への理解や障害者の社会参加の促進と、東京2020大会の機運醸成を図ります。住みよさを実感できる世界に誇れる街。計画的な街づくり。都市計画マスタープランについては、新長期計画の策定を踏まえ、本区の都市計画に関する新たな基本方針として改定に取り組んでいきます。鉄道駅のバリアフリー推進については、鉄道事業者が実施するホームドア整備費用の一部を区が助成し、人に優しい街づくりを推進します。防災対策の充実・強化。防災対策では、災害発生時の備蓄品等の避難所への輸送を円滑化するため、区内24カ所の防災倉庫における備蓄物資の再整備と新たな管理システムの導入に着手します。水防対策では、想定し得る最大規模の洪水や高潮による災害想定や、区民が取るべき避難行動を示した洪水ハザードマップの改定と高潮ハザードマップを新規に作成します。長期計画の実現に向けての取り組み。新たな長期計画の策定。平成32年度から始まる新たな長期計画の策定に向け、区民をはじめ様々な方々からいただいているご意見やアイデアを踏まえ、全庁一丸となって策定に取り組んでいきます。新しい時代に向けて、本年は天皇陛下がご退位され、皇太子殿下がご即位されます。平成から次の新しい時代の幕開けの年であるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を翌年に控え、その最終準備を行う極めて重要な年です。国や世代、文化を超えた交流を通じ、人々に夢や希望、成長の機会を与えるとともに、大会を契機とした街づくり、人づくりが将来にわたり、本区発展の原動力となるよう、有形無形のレガシーを未来に残していかなければなりません。新しい時代においても、引き続き50万区民の負託と信頼に応えるべく、全力を傾注していきます。2. 江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月21日、日曜、体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。郵便等による不在者投票制度。 体が不自由で選挙の時に投票所へ行くことが困難な方が、自宅などで投票用紙に自ら記入し、郵便等により投票ができる制度があります。対象は、票1に該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。票1、郵便等投票のできる方、手帳の種類、障害の種類、介護状態の区分、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳、両下肢、体幹、移動機能、1級または2級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、1級または3級、免疫、肝臓、1級から3級、戦傷描写手帳、両下肢、体幹、特別交渉から第二交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、特別交渉から第三交渉、介護保険の被保険者証、要介護後、表1、終わり。また、表1に該当し、自ら投票の記載をすることができない方で、票2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権のある人に、投票に関する記載をしてもらうという代理記載制度が利用できます。票2、代理記載制度を利用できる方、手帳の種類、障害の種類、障害の程度の順に読みます。身体障害者手帳、上肢、視覚、1級、戦傷描写手帳、上肢、視覚、特別交渉から第二交渉、表に終わり。郵便等投票証明書の交付手続きには日数を要し、投票日直前での交付は困難ですので、この制度を利用される場合は、お早めに選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。郵便等投票証明書の更新をお忘れなく。現在、郵便等投票証明書をお持ちで、すでに有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。また、郵便等投票証明書を紛失された方は、お問い合わせください。視覚に障害のある方は、視覚に障害がある方には、点字ジャーナル号外、選挙のお知らせ、や、音声版選挙広報を、点字シールを貼った、投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。なお、社会福祉法人、東京ヘレン・ケラー協会に登録されている方には、点字ジャーナル号外を同協会から郵送します。皆さんのご近所、お知り合いに該当される方がいましたら、ぜひこのことをお伝えください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話 3647-9091、ファクス 3647-9592。 3. 海猫被害の防止対策を、繁殖期を前に防除網などの設置を。5月から7月下旬にかけて、ウミネコが緑化されたマンションの屋上に巣を作り、産卵・繁殖をして、周辺で鳴き声や糞の被害に遭う事例が増えています。しかし、鳥獣の保護及び管理、並びに狩猟の適正化に関する法律により、ウミネコの捕獲や卵を採取することは禁止されています。被害を防止するには、繁殖期の前からの対策が必要です。緑化スペースに防除網を設置したり、屋上の緑に手ぐす、釣り糸を張り巡らせたりするなど、ウミネコに巣を作らせないようにしてください。また、巣が作られてしまった場合でも、産卵前であれば巣を撤去することが可能です。4月下旬から頻繁に屋上を点検して、巣が作られているかどうかを確認するとともに、ウミネコを寄せ付けないよう対策をお願いします。問い合わせ先、相談、環境保全課環境美化係、電話 電話3647-9373、ファックス5617-5737。棒蛇網等に関すること、東京都環境局自然環境部計画課、電話5388-3505、ファックス5388-1379。4、大地震災害時は72時間帰らない。むやみに移動を開始しない。帰宅困難者受け入れにご協力を。災害発生時、大量の帰宅困難者が一斉に帰ろうとして、道路や歩道が渋滞すると、警察、消防、自衛隊の車両が速やかに現場に到着できず、救助、救命活動に支障をきたします。また、帰宅中に余震などで二次災害に遭う可能性もあり、災害発生後すぐに帰宅しようとすることは大変危険です。災害発生時はむやみに移動せず、安全な場所に留まることをお願いします。東京都では帰宅困難者対策条例を規定し、一斉帰宅の抑制を呼びかけています。また、同条例では都内の事業者等に、事故の従業者が一斉に帰宅しないように努めるよう定めています。都内事業者の方は、事業者防災計画や事業継続計画 BCP の策定と合わせ、災害時の自社の対応を定めるようお願いします。東京都による BCP 策定支援もあります。民間一時滞在施設にご協力を。区では、災害時に帰宅困難となった方を一時滞在施設として受け入れてくれる事業者を募集しています。民間一時滞在施設には帰宅困難者向けの備蓄品の購入補助や税金の減免措置制度があります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、防災課防災計画係、電話3647-9584。ファックス3647-8440。
5、江東区報、皆さんに支えられ2000号、ご愛読心から感謝申し上げます。昭和22年12月に創刊した江東区報は、70年以上区民の皆さんに支えられ、本号で2000号を迎えました。これまで区民と行政を結ぶ最も身近な情報伝達手段として、区の情報や身近な話題を掲載してきました。これからも皆さんにご愛読いただけるよう、わかりやすい紙面作りを心がけてまいります。江東区報の歩み。昭和22年12月、江東区政ニュース創刊。26年6月、江東区報都会大。43年5月、主要日刊6紙折り込みに。62年4月、1日、11日、21日の月3回発行に。平成4年4月、全号カラー化、一面、最終面。6年5月、創刊1000号を迎える。22年7月、新聞折り込みから全個配布に。31年3月、創刊2000号を迎える。問い合わせ先、広報広聴課広報係、電話3647-2299、ファックス5634-7538。